七瀬アリスのアリスイズム。皆さんこんにちは、七瀬アリスです。この番組は七瀬アリスの素顔が見れちゃう番組です。はい、それでは皆さん、今週もやってまいりました、七瀬アリスのアリスイズム。前回ですね、旅行に2カ国行くってお話をしたと思うんですけど、行ってまいりました。無事に韓国とシンガポールの方にちょっと行ってきて、韓国が1週間、シンガポールが5日間くらいちょっと行ってきたんですけど、もう2つの国の美女をめっちゃ見てきました。本当になんか韓国の子とかはちょっと規格外なボディの女の子とかがいて、もうリールを出したと思うんですけど、インスタグラムの方に、なんか結構その規格外のボディの子が反響がありすぎて、みんなやっぱりああいう爆乳大好きなんだなってちょっと再確認しちゃいました。はい、もうね、インスタグラムとかツイッターの方で見ていいねしてくれた方結構いると思うんですけども、まだまだリールの方が出ていくので、韓国とシンガポールの美女たち、どんな子がいるのか楽しみにしていてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしてます。それでは七瀬アリスのアリスイズム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。七瀬アリスのファンレターイズム。このコーナーは七瀬アリスがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。皆さんいつもお便りありがとうございます。今回もですね、たくさんいただいて、ちょっと一部を読んでいこうかなと思います。ラジオネーム芥川さん、アリスさんこんにちは。先日私は大阪へ行って囲み撮影会デビューしてきました。おめでとうございます。その撮影会はスマホ撮影も OK で、撮ったモデルさんの写真の SNS 掲載も一部を除いてはほぼ OK でした。アリスさんも過去にトレガルなど野外での囲み撮影会に出演していましたが、撮影する際や撮った後の写真の SNS 掲載の際にここを撮ってほしいとか配慮してほしいことなどありますか？今後アリスさんをイベントで撮影する際の参考にしたいです。ありがとうございます。芥川さん、実はね、この間私のイベントにも来てくれて、いっぱい動画とか写真撮ってもらったとくれたと思うんですけど、これですね、実は喜ばれる撮影となんかレタッチの方法みたいなのがあって、これはですね、iPhone の無加工のカメラで撮った後にアプリを通して編集するっていうのをやるんですけど、これですね、お肌の加工を重点的にしてもらって、ほうれい線とか目の下の暗く影になっちゃったところとかを直してくれると、しかもそのアプリでやるとですね、もうアプリのところが簡単に操作できるようになってるんで、結構みんなも使いやすいと思いますので、そういうアプリでほうれい線とかそういうものを消してくれると、もうどこに出回っても恥ずかしくない、めっちゃいい宣伝の写真になるんで、こうやって加工して掲載してくれるとめっちゃありがたいです。そして他のモデルさんにもめちゃくちゃ喜ばれると思うので、モテたい方はぜひ試してみてください。はい、それでは次、ラジオネームももくまさん、こんにちは。炎天下の中、全国いろんなところで汗をかきながら活躍するアリさんにいつも感心しています。私もたくさん汗をかくのですが、仕事に出かけるときに汗をかくことより体や服の匂いで不快感を与えていないか心配になります。アリスさんは普段何か気をつけていらっしゃることはありますか？私もですね、ちょっと夏の時期は、まあ、脇の匂いとかそういうのがちょっと気になるんで、なんかデオドラントのそういう汗拭きシートをたまに持ち歩いてたりします。特にね、イベントの時みんなと密着してチェキを取ったりするんで、まあ、隣でこの子会えたのは嬉しいけど汗臭いなとか思えたら恥ずかしいなと思うので、そういう汗拭きシート直前に使ってちょっと気をつけてます。 男の人なんかのやつね、めっちゃスースーするやつあるんで、そういうのとかいいんじゃないのかなと思います。はい、では次、ラジオネーム山さん。私は平日ほぼ在宅ワークです。1年くらい前まではほぼ仕事中はオンライン会議以外は人と話すことがなく、わからないことはググっていましたが、最近はわからないこと、相談事は生成 AI に相談してます。本当驚くくらい的確に回答してくれたり、相談に乗ってくれます。相談しにくいことも気楽に聞けて助かってます。アリスさんは生成 AI は使ってますか？これね、実は私も今めっちゃ使ってます。リールとか、X の投稿文とかも結構、私はジェミニを使ってジェミニに聞いたりとか、あと告知画像もチャット GPT に聞いて、写真を用意して文言入れて作っちゃったりとかしてます、夜な夜な。なんで、なんだろう、外注のデザイナーさんとか、あとはコンサルタントの方とか、結構もういらないかもみたいな感じになっちゃってますね。もうめちゃくちゃ助かってます。なんかでも、そういうお仕事の人は今どうしてるのかなと心配になりながらも、そういう生成 AI の方に助けてもらってます。はい、皆様、お便りの方たくさんありがとうございました。次回の方もぜひたくさんお回答したいのでお待ちしてます。以上、七瀬アリスのファンレターイズムのコーナーでした。七瀬アリスのトークイズム。このコーナーは七瀬アリスが最近ハマっていることや日常をフリートークしていくコーナーです。はい、まずね、先ほどお話しした韓国とシンガポールの美女たちのお話をしていこうかなと思うんですけど、なんとですね、もう リールとか X で見た方もう気づいてると思うんですけど、もう3人くらいの韓国美女と、実はですね、 YouTube の撮影したり、一緒に限定のデジタル写真集の撮影をしたり、あとはですね、爆乳タトゥー美女に関してはですね、彼女のオンラインファンクラブの方で限定の動画の撮影なんかもしてきたりして、リール以外にもいろんな撮影をしてきたんですよ。それでですね、その今回のデジタル写真集と、デジタルの、ファンクラブの動画の方のお話なんですけど、そのですね、AV じゃないけど AV みたいな設定の動画撮影なんかもしてきたりとかして、めちゃくちゃ面白エロい動画になってます。なぜかコンセプトがヤクザのコンセプトで、ヤクザみたいなデスクがあるボロボロのスタジオなんかで撮ってきたりとかして、ただこちらがですね、私の方では全く公開が一切ないという、彼女のファンクラブの方に入会しないと見れない超レア動画になっているので、もうぜひね、韓国語わかんなくて大変だと思うんですけど、気になる方はぜひ一生懸命彼女の SNS をチェックして、ファンクラブも一瞬でいいから入ってみてほしいなと思うくらい、めちゃくちゃいいクオリティの動画を撮影できてきました。しかもですね、その動画が男性とかは特に入ってない女性同士だけの動画になるんですけど、撮影の班も全女性で、女性たちがこれがいいこれがいいって言いながら、ヤクザのなんか服とかシチュエーションを撮っていて、もうめちゃくちゃ日本に対しての外国人が持つイメージみたいなのとかがこう伝わってきて、面白いなと思いながら一生懸命撮影してきました。まずですね、その子がボヨンさんっていう超 J カップくらいある、身長も170近いのかな、ある爆乳爆尻のタトゥーが入った女性なので、ぜひ SNS の方をチェックしておいてください。はい、あとですね、韓国の結構人気のライブストリーマーのゴラニユルさんっていう方とも、ちょっと今回コラボの YouTube を撮影してきました。そこでですね、韓国伝統料理の韓国で一番臭い魚を食べてきました。で、これがですね、本当に部屋中がその匂いになって、口の中に2時間くらい匂いが残るくらい臭い魚を食べてきたんですよ。で、なんか ASMR っていうので音をメインに撮ったんですけど、もう そこに置いてある時にはそんなに感じなかったんだけど、口に入れて噛んだ瞬間に、なんかもうこの世のものとは思えない生臭い、なんか生乾きの何かをなんか噛まされてるみたいな、あの味と匂いが広がって、二人でなんかもう泣きそうになりながら、あの別の飲み物くださいって言って撮影してきました。ちょっとね、飲み物を飲んでも2時間くらい口から消えないっていう、もうとんでもないものを食べてきたんで、それもですね YouTube の方今後上がっていくと思うので、告知の方楽しみにしていてください。なんだね、ゴラニールちゃん23歳とかでめっちゃ若くて可愛いんでね、楽しみにしててもう損ないくらいなんで、ちょっと超楽しみに告知を待っていてください。はい、そして韓国バック美女3人目はチェソルさんっていうグラビアの女の子とですね、ライキーというファンクラブのプラットフォームの公式 YouTube チャンネルの撮影をしてまいりました。私と同じくらいの身長なんですけど、なんと数少ない韓国グラビアのトップを取った、めっちゃ可愛い韓国美少女って感じの子でしたね。なんか韓国のグラビア事情と日本のグラビア事情が結構違くて、そんなお話なんかもそのライキーの公式チャンネルの方でお話ししてたんで、ぜひ告知の方を楽しみにしててくれたら嬉しいです。あとですね、最後はシンガポールに行ってきた時の美女のお話になるんですけど、シンガポール実はね、なんかバイセクシャルとかレズビアンの方結構多いみたいで、なんかレズビアンの超可愛いモデルさんに出会って、まあ身長は私と同じくらいなんですけど、そのレズビアンの女の子から、何が流行ってるのと聞いたところ、タイのレズドラマがめっちゃ流行ってるよみたいなお話を聞いたりなんかして、なんかタイのレズビアンに会ってみたいななんて思いながら、楽しくシンガポールを過ごして、リールなんかもいっぱい撮ってきましたので、ちょっと楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、それではですね、皆さんこれからの SNS のお楽しみが増えたところで、今回のフリートークの方はこちらで終わりにしたいと思います。以上、七瀬アリスのトークイズムのコーナーでした。七瀬アリスのアリスイズム、そろそろエンディングのお時間です。皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回の旅行とかのお話どうでしたか？ちょっとですね、次の海外は実は7月3日からの TRE 台湾の、TRE という大きなアダルトのエキスポのイベントのための、旅行に行く感じになっているんですけども、皆さんね、 AV 好きの方は TRE 結構知ってる方も多いんじゃないのかなと思います。今回ですね、台湾の TRE の参加ブースは香港のイベント会社の AV コンガーっていうところさんで参加するんですけど、なんとですね、他にも結構豪華なウンパイちゃんとか八ヶ岳海ちゃん、加水純ちゃんなんかも参加した豪華なブースになってます。 TRE ね、来てみたいなみたいな方も結構日本の方から聞いたりとかしたんで、まあ、近いし TRE ぜひ遊びに来てくれたらめちゃくちゃいい体験になることをもうお約束します。もう超でかい AV だけのコミケみたいな感じなんで、結構ねコミケよりもオブジェが派手だったりとかして、こう来て歩くだけで結構楽しいと思うので、ぜひ皆さん遊びに来てみてください。そしてそして、なんとなかなか日本でイベントが最近ないなと思った皆さんに朗報です。7月26日なんとラジクロさんの主催で公開収録&オフ会が開催決定いたしました。やったー。みんなね、もう海外ばっかりってアリスちゃんなんでイベント日本でしてくれないのなんて思ったと思うんですけども、6月のレッドドラゴンぶりかなの、皆さんと一緒に気軽に会えるイベントが7月26日にありますので、皆さんぜひ開けておいてください。これなんとですね、15名くらいの限定になるんで、まあ、早い者勝ちになると思います。そしてなんとですね、7月26以降はまだ日本での撮影会だったりオフ会っていうのが決まってない状態なので、 ぜひ会いに来てくれたら嬉しいなと思います。私のオフ会ですね、結構お酒を飲むことが増えるので、もう覚悟してきてください。で、酔っ払うので絶対にみんな、私も後の予定は入れないように楽しみに一日明けてきてくれたら嬉しいです。それではですね、ぜひぜひ皆さんからの応募お待ちしてます。詳細の方はですね、 X や Instagram で後ほどお知らせしていきたいと思います。はい、それでは七瀬アリスのアリスイズム、今日はここまでです。ここまでのお相手は好奇心旺盛な七瀬アリスがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。